One evening several years ago, my wife...
数年前のある夜、妻と私は息子夫婦の家を訪れていました。それは賑やかで楽しい幼い子供のいる家庭の日常の一コマでした。食事が済んで間もなく4歳の孫娘アナが孫娘アナと私はまだテーブルに座っていました。アナは私の全関心が自分に向いていることに気づくと、ベンチの上にまっすぐ立ち私を見つめました。私が彼女を見つめていることを確認したアナは、よく見て覚えてねと大真面目に命じると、私のために歌って踊ってくれました。よく見て覚えてねというアナの言葉は、幼児の口から出た知恵でした。私たちはよく見て、その後見て感じたことを吟味すると、非常に多くのことを学ぶことができます。そこで素晴らしい忠実な結婚生活をよく見て学んだことから、いくつか気づいた原則をお話ししましょう。これらの原則は天の原則と一致しており、堅固で充実した結婚生活を作ります。皆さんも私と一緒によく見て、一緒によく見て覚えましょう。第一に、最高に幸せな結婚では、夫と妻の双方が二人の関係を値段のつけようがないほど重要な真珠、貴重な真珠、無限の価値ある宝であると考えていることに気づきました。二人は父母のもとを離れ、永遠に栄える結婚を作り上げるために共に歩み始めます。彼らは神によって定められた道を歩いていることを理解しています。結婚ほど喜びをもたらし、善を生み、人を高める人間関係は他にないことを知っています。よく見て覚えましょう。最高の結婚パートナーは、結婚を値のつけられない貴重なものであると考えます。次は信仰です。幸福な結婚生活を見ると、主イエス・キリストを信じる信仰と、キリストの教えを守ることが土台となっています。金銭に勝る結婚生活を送っている夫婦を見ると、信仰に関する規範を実践していることがわかります。聖餐会をはじめとする集会に毎週出席し、家庭の夢を行い、一緒に、また個人で祈り、聖文を研究し、正直に十分の一を納めています。二人は共に従順で善良になろうと努めています。今しめを好きなものだけを選んで食べるビュッフェ料理のようには思っていません。信仰は結婚を強めるための徳の土台です。信仰を強めることが結婚を強めるのです。今しめを守ることで信仰は成長し、結婚生活での調和と喜びも大きくなります。このように今しめを守ることは、堅固な結婚生活を築くための基本です。よく見て覚えましょう。イエス・キリストへの信仰は幸福な永遠の結婚の土台です。3番目は悔い改めです。幸福な結婚は悔い改めの賜物に支えられていることを私は知りました。悔い改めは良い結婚関係には欠かせない要素です。常に反省をして、時を移さずに必要なステップを踏んで悔い改め、向上する伴侶は結婚生活において癒しを受けます。悔い改めは一致と平安を回復し維持するための力です。悔い改めの本質は謙遜さにあります。謙遜とは利己的ではありません。身勝手な要求をせず、自分の方が道義をわきまえているといった話し方はしません。謙遜さがあれば穏やかに返事をし、自分の正当性を主張するために聞くのではなく、理解しようとします。しかし謙遜な人は誰も他の人を変えられないことを知っています。しかし信仰と努力と神の助けがあれば、自分自身の心を大きく変えることを知っています。心の大きな変化を経験することで、私たちは人々、特に伴侶に優しく接するようになります。謙遜とは、夫と妻の両方が祝福し合い、助け合い、高め合おうとすることです。決断するときには必ず相手の気持ちを優先することです。よく見て覚えましょう。悔い改めて謙遜になるとき、幸福な結婚生活を築くことができます。 4番目は尊敬です。素晴らしい幸福な結婚生活を送る夫と妻は互いに相手を対等のパートナーとして接しています。地域や時代によっては結婚生活で夫が妻を支配し、あるいは格下のパートナーとして扱うことがあります。そのような慣習は神聖な結婚の律法に沿うものではなく、正しい原則と言動に置き換えなければなりません。素晴らしい結婚生活を営んでいる夫婦は、二人が対等に意見を述べ、賛否を表明することができる完全な資格のある同志として一致した決断を下します。彼らにとっては家庭が最優先であり、二人それぞれの責任を果たす上で互いに助け合うことを第一としています。こうした結婚の土台は交渉ではなく協力です。食事の時間とそれに続く家庭の時間は一日の中心であり、最善の努力を尽くす対象となります。電子機器のスイッチを切り、個人の楽しみを控えて家事を手伝います。可能な限り毎晩子供たちと本を読み、二人で幼い子供たちを寝かしつけ、二人一緒に床につきます。仕事と状況が許すなら、夫と妻は協力して最も大切な技、つまり自らの家庭の中の仕事を行います。尊敬があるところには幸福な結婚の重要な要素である透明性があります。互いへの尊敬と透明性が土台となっている結婚には、二人に共通する事柄に秘密はありません。夫と妻は財政に関するあらゆる決断を共に下し、どちらも全ての情報を得ることができます。忠実さは尊敬の一つの形です。幸福な結婚を営む伴侶は互いに完全に忠実であると預言者は教えています。ソーシャルメディアの使い方はあらゆる点で完全に適切です。隠れてインターネットを使用することはありません。ソーシャルネットワークのパスワードを自由に教え合います。インターネット上で誰かの紹介サイトを見るなど、伴侶の神聖な信頼を裏切るようなことは決して行いません。ネット上でも、実際の生活でも、少しでも不適切なことを行ったり、口にしたりしません。よく見て覚えましょう。最高に素晴らしい結婚は尊敬の念に満ち、透明で忠実です。5番目は愛です。私が見た最高に幸せな結婚では、共に愛を持って生活するという最高に幸せな戒めの一つに従順であることがすぐに分かります。夫たちに主は命じられました。あなたは心を尽くして妻を愛し、妻と結び合わなければならない。その他の者と結び合ってはならない。教会手引きには次のように書かれています。この戒めの結び合うとは、誰かに完全に献身し、誠実であるという意味である。結婚した男女は互いに仕え合い、愛し合うことによって、また互いと神に対して完全に忠実であるという誓約を守ることによって、神と結び合い、互いに結び合う。夫も妻も独身生活に終止符を打ち、生活の最優先事項として夫婦関係を築き上げる。彼らは神と互いに対して交わした誓約を守ることよりも、他の人や関心事を生活の中で優先させることはない。よく見て覚えましょう。成功している夫婦の愛は、互いへの完全な献身が伴う愛です。中には結婚生活が思うほどには幸せでない人、結婚の経験がない人、離婚した人、一人親、何らかの理由で結婚できる状況にない人がいます。こうした環境には苦しいこと、辛いことも多いでしょう。しかしそれが永遠に続く必要はないのです。そのような状況にあっても、力の限り全てのことを喜んで行いながら、耐える人に天が豊かに祝福されますように、立派な伴侶になるための努力や準備も合わせて、理想的な永遠の結婚を築けるように努めてください。戒めを守り、主の皆さんへの完全な愛を信頼してください。結婚に関するすべての約束があなたのものとなる日が必ず訪れます。モルモン書の最も美しい聖句の一つが簡潔に記されています。彼らは目取り嫁ぎ、主が彼らに立てられた多くの約束の通りに祝福された。幸福で神聖な結婚関係を築くために必要な 生活規範に従うすべての人々は主の約束を受けます。イエス・キリストの福音に忠実で生きるならば、当然の結果としてこれらは喜ばしい祝福がもたらされます。私の人生の恋人、素晴らしい妻キャシーに感謝しています。結婚は神から私たちへの贈り物です。私たちの最高の結婚は私たちから神への贈り物です。愛に満ちた天の御父によるこの素晴らしい計画により、永遠に続く素晴らしい結婚の機会がもたらされることは確信します。イエス・キリストの御名により、アーメン。